愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平安とが豊かにありますようお祈りをいたします。とても春の心地の良い日曜日の朝となりました。ぐずついた天気の続く中で日曜日の朝、爽やかな空が晴れている、そのような中に教会の営みを始められることは誠に幸いのことです。もっとも今日はおいでになられた多くの皆さんが公園の桜の話をされていました。そちらに心惹かれている方も多いかもしれません。帰りにはお花見をして帰ろう、そんな方もあるかもしれません。私たちにとっては大事な季節などです。桜の花を見ることを通して私たちもまた命の出来事へと思い向けさせられます。この季節に私たちは主のご受難、死とご復活を記念するのです。終老の主日、終老の日曜日から始まる受難週を迎えました。教会が最初の時代から大切にしてきた一週間、聖なる一週間です。この週を祈りのうちに過ごすことなしに、私たちがイースターを迎えることはできません。来週のイースターに備えて、この日は別のお予定を入れられたという方もあるかもしれませんが、そうだとしてもなお私たちはこの一週間、祈りなしに過ごすことはできません。イースターを迎えるために私たちはこの1週間祈りの時として過ごすように先達から教えられてきました。ことさらに大切にしてきたのは聖なる3日間とも呼ばれる木曜日、金曜日、土曜日です。専属の木曜日、受難日、そして聖なる土曜日などと呼ばれます。私たちの教会でも木曜日、専属木曜日、そして金曜日、受難日には特別な祈りの集まりを設けています。土曜日にはほとんどの教会は祈りの集まりを設けることはいたしません。それぞれが主のご受難の出来事を心に収めながらご復活に備えます。ただし土曜日の日没からはご復活の祝いを始めるという古い習慣があります。教会の暦はユダヤ人の暦、ユダヤ教の暦を受け継いできたところがあります。一日の始まりは朝からではなく、夜中からでもなく、日没から始まる。日暮れから始まる。そのような習慣から教会の多くの営みは、定められた日の前日の夜から始められるのです。ご復活の祝いもそのような習慣を受け継いでいる教会が多くあります。私たちがイースターと呼ぶ日の前夜の深夜の礼拝、あるいは徹夜の礼拝の中で祝う主の死とご復活に預かる洗礼式を執り行う、そういう教会も少なくないのです。エルサレムを目指されて十字架に向かって進み行かれた主イエス様の旅、これを私たちはこの受難節、レントの40日と6回の日曜日の歩みの中で弟子たちと共に伴わせていただいてきました。洗礼を受けになられたイエス様が荒れ野で誘惑を受けられた、そこから始まる旅の大事な場面、弟子たちと共に覚えてきたのです。その歩みの終わり近くになってからのことのようですが、主イエス様は従って行こうとする者たちにこうおっしゃったのでした。私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に
従いなさい。
すでにご自分が人々の手に渡されて殺される、十字架に捨てられる、そのことを弟子たちに告げた後のことです。私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。もちろんそこには弟子たちがいました。弟子たちとの対話の中でお語りになられたのです。けれども私たちが読んできたこの福音書は、そのイエス様の言葉が弟子たちだけに向けられたものではなかったということも伝えていました。弟子たちだけではない、群衆に向けてもそうおっしゃったのだと言われていました。群衆、すなわち全ての人に向けてであります。弟子として近くに付き従ってきた者たちだけではありません。熱心にイエス様に従おうと決意してきた者たちだけでもありません。すべての者に向けてイエス様はおっしゃった、私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。なぜか、これこそが命を救う道だからです。自分の命を救う道だからです。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うのです。逆説的にイエス様はそうおっしゃいました。全く逆説的です。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うんだと、捨てるといったものが得るのだとおっしゃる。自分の命を救おうとすればするほど人は自分の命を失う。むしろ自分を捨てて自分の命を失うような道を行くとき、人は自分の命を得ることになるのだ。主イエス様は弟子たちにも群衆にも全ての人にもそう命の道をお示しになられました。もちろん自分を捨てなさい、自分の十字架を背負いなさい、そうおっしゃったからといってイエス様は私たちにある種の政治家のような勇ましいことを求めていらっしゃるのではありません。お前たちは戦地に行って血を流してこいとおっしゃっているのではありません。それは命を得ることではありません。そのような勇ましいことは自分の命をないがしろにするだけでなく、愛対する者の命をもないがしろにすることでありましょう。主イエス様は自分の命、もちろんそれを得ることを求める、それが人間であるということをご存知です。しかしそのことをご存知の上でおっしゃる、自分の命も他の者の命もないがしろにしない、その命をどちらも救い生かす道がある、それを示す。人は自分の命だけで生きているのではないからです。他の者の命があって人は命を保ち生きているのです。自分だけ救われて他の者はどうでもよい、敵はどうでもよいというわけにはいかないのです。他の人の命を尊び、場合によっては敵対する者の命も尊び、救い出すために自分の命を少し用いる。そのことをせずに自分の命を少しも用いることなく、自分だけは安全なところに置いていく、そんなわけにはいかない。それを差し出して自分の命を用いていただかなければならない。それが自分も他の者も命を得る道だと教えなのです。この主イエス様はご自身が背負われた 十字架をお示しくださいます。どのようにしてか、あのシモンに託されたように、私たちにもその十字架を担がせてくださる形であります。こちらの金曜日の朝、主イエス様は弟子たちに鞭打たれ、刑場に引き出されていくのです。十字架刑に処せられるためです。死刑にされるためです。その処刑のための十字架、どうも囚人自身、死刑にされる囚人自身運ばされたのだそうです。実際ヨハネによる福音書は、その時の様子を主イエス様が自ら十字架を背負い、ゴルゴタというところへ向かわれたと伝えています。ところが他の福音書、マタイ、マルコ、ルカの福音書は、同じ場面について、ただイエス様が自ら十字架を背負われたというのではない、シモンというキレネ人、兵士に命じられてイエス様の十字架を代わりに担がせられた、そう伝えています。その時イエス様の旅にずっと伴ってきていたあの弟子たちはどうなってしまっていたのでしょうか。私に従いたい者はと呼びかけられたあの人たちはどうなってしまったのでしょうか。いえ、たった数時間前まで一緒に食卓を囲み祈りを共にしていたあの弟子たちはどこに行ってしまったのでしょうか。弟子たちは皆散らされてしまっていました。イエス様のもとに伴い続けることはできなかった。ゲッセマネでの最後の祈りをなさった、当局の者たちにイエス様捕らえられ、その時点で多くの弟子たちはどこかに行ってしまった、隠れてしまった。それでもなおイエス様の後に追っていった弟子がいました。ペテロ、シモン・ペテロ。そのペテロも大祭司の屋敷で見たり、そんな人は知らないと否定してしまいました。男泣きに泣いて涙を流したと福音書は伝えます。そのままどこかに身を隠したのでしょうか。イエス様が捕らえられて、裁判にかけられて、ピラトの判決を受け、十字架を担いで刑場に向かわせられたとき、その近くに弟子たちはもはやいませんでした。ただ女の弟子たちだけはそこにとどまり続けた者たちがいたといいます。もちろん彼女たちも近くに伴っていたわけではありません。遠くから見守っていることしかできなかった。その場面に弟子たちの一人でもいれば、兵士はその者に命じたのかもしれません。お前の主人の十字架をお前が担げ。いい、もし少しの勇気のある弟子がいれば自ら名乗り出て、私が代わりに担ぎますと申し出たかもしれません。けれどもそのような弟子はどこにもいません。誰もそんなことできない。私たちも名乗り出る者はいません。誰も十字架を背負うことはできなかったのです。 ただたまたまそこに居合わせたというだけの理由で、キレネ人シモンがその十字架を担ぐことになりました。キレネ人と紹介されています。キレネというのは町の名前です。アフリカの北部、今のリビアのあたりにあった町だと言います。随分離れています。陸路でエルサレムに来たのでしょうか、それとも船に乗ってきたのでしょうか。過ぎ越し祭を祝うためにそこから出てきて巡礼していたのかもしれません。ただ新しい翻訳、聖書教会共同訳という翻訳ではここの場面、このキレネ人シモンは畑から帰ってきていたと訳しています。随分様子が違います。畑から帰ってきていた。キレネという町に自分の所有する農園があって、そこからエルサレムの自宅に帰ってきた。そういうことなのかもしれません。いずれにしてもこの人はキレネとエルサレムに縁があって、イエス様が弟子たちと活動したガリラヤには何の縁もありません。何のつながりもありません。しかしこの人がたまたまそこにいて十字架を担ぐことになりました。そしてこの人の名前が息子たちの名前とともに教会で伝えられてきました。記念されてきました。たまたまイエス様の十字架を担ぐ機会を与えられただけのこの人たち、いえそれだけではなかったのでしょう。この人たちが息子たちとともに後に弟子たちの教会のメンバーになったということなのでしょう。このシモン、イエス様の十字架を担がされたとき、なぜ自分がと思ったのではないでしょうか。けれども彼は何かを体験したのでしょう。その時何かを知ったのでしょう。そして何かを得たのでしょう。私たちはこの週、イエス様の十字架のもとに集められています。あの百人隊長のように、もしかするとどこか義務的にこれを見上げているだけのものもあるかもしれません。自分には十字架は関係ない。十字架に捨てられたイエス様には関心がない。そう思いながらここにいるものもあるかもしれません。百人隊長の意義、それでも私たちはそこで、ここで何かを体験します。何かを知ります。何かを得るのです。百人隊長の意義、本当にこの人は神の子だった、そう口にした百人隊長の意義、十字架に向かわれたお方の道行きにこの週ご一緒に伴いましょう。ご自分を救おうとされずに、しかし多くのものを命の道へと呼び出してくださるお方、このお方はこの週ここに十字架のもとにおいでです。祈りましょう。天の父、主のご受難を記念する一週間の始まりの日に呼び集めていただきました。十字架に向かわれる主をお迎えさせていただきました。その主が私どもに呼びかけ用いてくださることを覚え、 ここにとどまろうといたしております。主よ、どうぞ私どもの命に至る道をこの週確かなものとならせていただきます。主の十字架のうちに確かな命を見るものとして、主のご復活の祝いを迎えることができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。